Weekly Nikkei Trendy.
週刊日経トレンディ、こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
今週はね、ちょっとユニークな2つのテーマをご用意しました、
はい。
来月卒業する新幹線100系300系の話題と、はい、中高年男性の消費を狙ったサービスについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組前半は新幹線100系300系が走った奇跡と題してお届けします、
はい。
バブルの、ね、雰囲気が残る80年代生まれの100系と、今日に続く機能性重視の思想が感じ取られる90年代生まれの300系、この日本を代表する新幹線の車両がね、間もなく引退します。
鉄の中でもですね、特に新幹線好きの僕としてはですね、これ絶対外せない記事なんですけど、
100
系は2階建て新幹線として人気の的になりました、
はい。
そして300系は初代ののぞみとして活躍しましたよね、
はい。
この2つの新幹線が3月17日に行われる東海道山陽新幹線のダイヤ改正で引退してしまいます。鉄道ファンの一人としてですね、本当に寂しい限りです、
はい。
JR 東海と JR 西日本は来月の引退に合わせてそれぞれイベントを企画しています、
はい。
さよなら列車の運行ですとか、席別乗車ツアー、それから記念グッズの発売で引退を盛り上げます、
はい。今回の、ね、ダイヤ改正は時代の大きな転換点として後世に語り継がれるかもしれないですよね。
すごいマニアックなことを言うと三六島以来みたいな感じになりそうな気がします
マニアックですね
例えばですね、家族で旅行した思い出、あるいは学校の修学旅行、あるいはそのビジネスマンになってからの出張といったようにですね、この2つの車両に思い出を持つのは僕だけではなくて、たくさんの方いらっしゃると思います。
そうですよね。そしてね、この車両が映し出すのは個人の思い出だけではないんですね。その設備とかインテリアを見ると、運行が始まった当時の世相というのが色濃く映し出されているんですよね。
はい。ではそれぞれの軌跡をたどってみましょう、
はい。
まず100系についてです、100系は1985年に光として運行を開始しました、
はい。
東海道新幹線では0系以来、開業以来21年ぶりの新型車両で大きな話題を集めました、目玉は2両連結された2階建ての車両ですね、
はい。
眺めのいい2階にはグリーン席と食堂が設けられていて、1階にはグリーンの個室も作られました、それからオーディオサービスといったようなバラエティに富んだ車内設備が取り入れられたんですね、
この100系というのは、とにかくお客様第一にこだわって作られたそうなんですね、
はい。
シートもそれまで向きが固定されていたんですが、3列シートを回転させるために座席間隔を6センチ拡大しました、あと眺めを良くするために窓は座席2列分の大きなものにしたんですね。それに加えて自宅のような気分でくつろいでもらうために、車内のネジの、一つ一つにカバーをつけたんですね、
はい。
メンテナンスの効率性を犠牲にしても金属部分を徹底的に排除しています。
この内装の壁の部分にですね、布を貼ったのは、後にも先にもこの100系だけなんだそうです、このような細かな配慮は高度成長期を過ぎて、量よりかは質を重視するようになった当時の雰囲気っていうのを反映していますよね、そして1987年、旧国鉄が分割民営化、でそれからあのシンデレラエクスプレスですね、このテレビ CM が話題になったのもこの頃です。
ありましたね。
ありましたね。
で100系はね、分割民営化したその新生 JR の看板車両として製造が続けられました、そしてその時はまさにバブル経済真っただ中ということですよね、普通席よりも先にグリーン席が埋まるというね、今ではちょっと考えられないんですけれどもそういうような状況でグリーン車を1両増やす必要性というのが生まれたんですね。
そこでですね、東海道新幹線を引き継いだ JR 東海は1988年、食堂車を廃止してグリーン車に変更しました、でその代わりにですね、惣菜などを販売するカフェテリアを設置しました、これはですね、当時急成長していたコンビニエンスストアの仕組みを新幹線の中に取り入れたものなんですね、 で一方で山陽新幹線を引き継いだ JR 西日本は1989年、食堂車を残したまま2階建て車両をこれまでの2倍の4両にしたグランドヒカリをデビューさせました。
はい、新大阪より西側の区間を運営する、ね、JR 西日本の課題というのは東京から岡山や広島そして博多まで乗る利用客というのをいかに増やすかということだったんですね。はい、でそこでグランドヒカリでは、まあ、長時間、ね、快適に乗ってもらえることを重視したようです。例えば2階のグリーン席にはそれぞれの席に小型液晶モニターをつけて1階の普通席もグリーン席と同じ左右2列ずつの特別仕様にしたんですね。
豪華さっていう意味ではこのグランドヒカリは頂点って言ってもいいでしょうね。
うん、確かに。
はい、
ただこの100系の活躍というのは長くは続かなかったんですね。300系のぞみが運行を始めたからです。
それでは次に300系の軌跡を振り返りましょう。はい、300系は1992年にのぞみとして営業を始めました。でこの300系東京新大阪間を2時間30分で結んだんですね。
はい、この2時間30分というのの時間はねそれまでより30分近く短縮してるんですね。はい、でそのためには最高速度を一気に50キロ引き上げて時速270キロで走る必要があったんですね。はい、なので小型軽量化して空気抵抗を抑えなければなりませんでした。で重量は100系よりおよそ 25% も軽くすることが目標だったんですね。
そうですね。
そこでこの車体の素材を鉄からアルミへと変更したんです。100系の目玉だった2階建て車両は300系では軽量化と空気抵抗を減らすために採用しなかったということですね。で平屋の車両の屋根も100系よりおよそ35センチも低くなっています。で部品一つ一つについてもどちらが軽いのかというねその検討を積み重ねていったそうなんですね。
やっぱり新幹線車両というのは技術の粋ですからね。
本当にいろんなところに詰まってるわけですよね。
はい、でその2階建て車両をなくしても、うん、座席の数ですとかその間隔っていうのは100系の水準を維持することっていうのが求められたんですね。でそれから所要時間が短縮されたっていうのも当然あったので、まあ、これらを合わせて食堂車ですとか、うん、カフェテリアというのは廃止されて、うん、売店形式のサービスコーナーが設けられました。
うん、まあ、スピードアップと引き換えに設備面では100系より簡素になった300系ということになりますけれども、はい、これはもう時代の流れに合ったものだったんですよね。はい、1992年というのはバブルが崩壊して経済状況が悪化しつつあった時期ですね。で目的地までの所要時間というのは飛行機と大差ないのに運賃が安いという点が出張客に、ね、受け入れられたわけですね。
そうですね。で当初300系は早朝と深夜の2往復だけだったんですけれども、はい、営業開始した次の年の1993年には1時間1本に大きく増えまして、運行区間も東京博多間に延長されました。
はい、2003年にはスピードアップを、まあ、測るためにね、東海道新幹線の全ての列車が最高時速270キロに統一されました。
はい、
その結果ね、スピードの遅い100系は撤退を余儀なくされることになるわけです。それ以後は、まあ、山陽新幹線のこだまでね余生を送ることになってます。
300系も後継車両が投入されていったことによって光そして小玉へと活躍の場を移してきました。そしてこの春100系と一緒に姿を消してしまうんですね。
なんか本当に寂しいですよね。
寂しいですね。
いろんな思い出確かにありますもんね。
そうなんですよ。特にあの広島、編集長のご出身の広島ですとか、はい、僕の出身地の福岡なんていうのはやっぱ新幹線をよく使うエリアですからね。
どれだけ乗ったか分かんないですよね。
ですよね。
今まで考えると本当に、はい、でその代わりに導入が続くというのが N700 系車両なんですね。はい、窓側席に電源コンセントを備えて無線 LAN も利用できるモバイル時代を象徴する車両ですよね。
はい、
こうしてねこれからも、まあ、新幹線は世相を映し続けるでしょうね。
はい、今発売されている日経トレンディ3月号ではこの新幹線100系300系の歴史を貴重な写真ですとか資料とともにご紹介しています。
はい、
それからですね車両の開発者の方にもお話を聞いていますので、鉄道ファンの方もですね、ぜひチェックしていただきたいと思います。はい、番組前半は新幹線100系300系が走った奇跡と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ番組の後半は 3G が消費の主役というテーマでお届けします。
っていうとですねなんとなく携帯電話っぽいんですけど、
はい、
さにあらずでして、この 3G というのはですね 3つのおじいさんと書いてですね、はい、3G と、はい、まあ、読むんですけれども、この 3G って何ですか？
この 3G、まあ、ちょっとあの半分シャレも入ってたりとかするんですけれども、はい、3つのじいさんですね、チャラ G、育G、スタ G のことなんです。
すいません、ピンとこないです。これどういう意味になるんですかね？、
はい、まずチャラ G なんですけれどもね、これはまあいい意味でね、チャラくて若々しい中高年の男性のことですね。
チャラい G さんですね。
はい、チャラい G さんです、はい、その特徴は、まあ、もういとは無縁の消費行動ですね、はい、高田純次さんのようなね、最近元気な中高年の芸能人の動きに触発されたね、まあ、というわけではないんでしょうけれども、はいはい、ファッションや健康関連の投資というのを惜しみませんね。
なるほど、おしゃれな中高年男性という意味ですね、はいはい、これは僕も目指したいですね、
はいはい、あと育児ですね、はい、これは孫の育児に積極的に参加する人です。スタジーは趣味を極めたり自己研鑽に熱心な勉強、つまりスタディをする男性のことですね。
はあ、はあ、イクメンならぬ育児と、うん、スタディをするおじいさんでスタジーということですね、はい、それで、まあ、3G と、はい、面白いネーミングにしましたね。またこれも、
は
い、
あの考えました。
それではなぜこの 3G が消費の面で注目されてるんでしょうか？
はい、あの今年ね、1947年生まれが65歳となって、団塊世代が本格的なリタイアというのを迎えるわけですね。
あ、そうですね、
うん、あと40代後半から上のバブルを謳歌した世代の消費も相変わらず旺盛なんですね、はい、そのためにアクティブに活動する中高年男性をターゲットに据えた商品とかサービスがいろいろ登場してるんですね、
うん、あのこの番組でもこの間紹介しましたけれども、うん、ファミリーマートは50歳から65歳の中高年を大人というふうに定義して、はい、この層に向けた商品開発に取り組んでましたよね、
うん、そうなんですね。で、食品にアパレル、エンターテインメントといったようなさまざまな商品やサービスが中高年の男性市場に照準を定め始めてるんですね、はい、で、まあ、そこで今回は中高年男性向けの市場のね、新しい消費者像を明らかにするとともに、どんなものが受けるのか、その可能性を探ってみました。
じゃあちょっとジャンルごとに見ていきたいんですが、はい、まずチャラ G なんですけれども、はい、こちらはどんな動きがあるんですか？
はい、
あ
の例えばね、埼玉県の西武所沢店は中高年層を意識した品揃えに力を入れてるんですね、はいはい、紳士フロアを見てみると、都心部では30代男性をメインターゲットにしているようなブランドね、そのサイズ展開を幅広くしてるんですね。で、そのためにね、比較的若い人向けのブランドを好んで購入する中高年が他の店舗より多いんですって。
もう洒落てますね、うん、
で60代から70代の男性が一人でデザイナーズブランドの店に立ち寄って、タイトな、ね、シルエットのものを買っていくこともあるんだそうですよ。でこんな動きを見て、中高年層が若かった頃にね、慣れ親しんだブランドが続々と復活しています。
はい、ナイキジャパンは80年代に人気を集めたバスケットシューズ、ダンクというものがあるんですけれども、はい、うん、これをですね、ゴルフシューズに投入してるんですね、はいはい、でそれに加えてですね、そごう・西武、はい、こちらはですね、80年代のイタカジブーム、うん、このイタカジブームという言葉自体をですね、本当に20年ぶりぐらいに聞いたなという、
すごい久しぶりに聞きましたね、
感じがするんですけれども、はい、この当時に流行ったボールというブランドを独自の商品として来月から展開します、
うん、こうしたね、その過去にこう慣れ親しんだブランドっていうものに対しての、まあ、ロイヤルティっていうのはね、高いんですよね。
そうですよね、
うん、ただ買い子趣味だけでは売れないんですね、はい、今回ボールを採用したのは、デザインは昔を踏襲しながらも男性受けする新しい素材というのを積極的に使っているからなんですね。このボールの場合、ブランドがほとんど休眠状態だったから、まあ、新鮮味もあるという、そういった点がありますよね。
それでは次に育児についてです、
はい、まあ、チャラ G と並んで各業界がね、熱い視線を送っているのが育児です、はい、3世代で来店する顧客が多い地方都市や郊外ではね、はい、育児を意識した動きというのが加速してるんですね、まあ、先ほどの西武所沢店ね、これは先月男性も利用できる授乳室というのを開設しました。
男性が使う授乳室ですか？
うん、まあ、これはどちらかというとその育免かもしれないですけどね、はい、その育免だけではなくて、育児需要も想定したバッグとかベビーキャリアといったようなものも充実させる予定なんですよ。あとその去年12月、 星高が運営するカラオケボックスでね、中高年向けコンサートの生中継を行ったライブビューイングジャパン、はい、というところがあるんですけどもね、まあ、おじいちゃんやおばあちゃんと孫が一緒に楽しめるコンテンツ配信も視野に入れてるんですね。これはその仕事が忙しい両親よりもおじいちゃんとおばあちゃんと一緒にいる時間が長い子供もね、実は多いということで、孫と一緒に楽しめるものができないか検討してるんですね。
はあ、いろいろ考えますね。最後にスタジーについても教えてください。
はい、まあ、こちらのスタジーもね、巨大マーケットですよね、はい、DeNA は中高年向けの SNS シュミートクラブというのを運営してるんですけれども、
これはあの趣味人って書いてシュミートって読むんですね、
はいはい、会員は27万人を超えていて、 そのうち男性がおよそ6割を占めています、
はい、
で中心層は60歳前後で、この年齢の人は新しいことを学ぼうという意識がね、強い傾向にあるんですね、はい、例えばタブレット端末の体験セミナーを、まあ、開いたところ大盛況だったそうです。
これなんか当日抽選に外れた人まで来たっていう風に、ね、うんうんね、なってましたね、うん、まあ、そうなってきますと中高年を取り込もうとして、まあ、企業サイドはどんどんどんどん盛り上がっていくわけですよね、
はいはい、ただね、消費に結びつけるのはそう簡単ではないんですよね、
はい、
これまで中高年層は少し前まで例えば奥さんだったり子供が買ってきたものをそのまま消費するというふうに捉えられていたんです、
はい、
ところがね、単身世帯が増えたこともあって、どのようなアピールが効くのかまだ見えない部分があるようですよね。
あ、確かにあるかもしれないです、
うん、あと中高年と、まあ、単純にね、一括りにできないのも厄介なんですね。
はいはい、
いろんな人たちがいるということ
です。ここに 3G っていうぐらいですからね、
はいはい、で去年の秋から中高年向けの健康管理サービスアニマートというのを始めたタニタヘルスリンクはね、中高年層はもうとにかくいろんな価値観を持っていて、関心の対象も非常に細分化されているというふうに分析しています、
はい、
でそこでここではね、利用者一人一人にカウンセラーをつけて電話や手紙で丁寧にアドバイスを行っているんですね。
もう個々で対応をきちんとしていかないと、うん、こう長続きしないというか、まあ、ビジネスとして大きくできないという感じなんでしょうね。
そうですよね、うん、まあ、いつまでも健康でいたいという意識はね、共通しているんですけれども、その上で個別の対応が重要ということでね、まあ、いろんな試行錯誤がね、続きそうですよね、
はい、今発売中の日経トレンディ3月号ではこの他にですね、アメリカ版チャラ G の消費傾向みたいなですね、
はいはい、
ユニークな消費トレンドもご紹介しています。ぜひご覧ください。番組後半は 3G が消費の主役と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
今週もですか、よろしくお願いしますチェックマンです。
早速なんですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、今回紹介いたしますのはシュレッダーです。
シュレッダー、
アコブランズジャパンという会社のですね、
はい、
一度に大量に裁断できるオートフィードシュレッダー 60AFX でございます。ちなみにお値段は 24,150 円です。
あ、ということは家庭用ということになりますか。
どちらとも言えるんですけれども、
はい、
このシュレッダー、まあ、何がすごいかというと、まあ、私はあの今年に入ってちょっと改元したわけですね。ヒット商品というのは、
はい、
実に簡単な発想の転換から生まれるんだなということをですね、
はいはいはい、
あの皆さんご存知でしょうか。 JR 東日本がですね、駅で売るペットボトルの水にキャップがなくならないペットボトルというのを導入したんですよ。
へー、
はい、これはですね、まあ、キャップをひねって外すんですけれども、
はい、
一部分だけ下のリングとつながったままですね、キャップが残るんですね。要するに駅で、ペットボトルのキャップを落としてしまって、あ、どっかに行ってしまったということが、まあ、私も一度ならず、はい、一度ぐらいあるんですけれども、
一度かい。
こういう実に簡単な発想の転換でですね、
そうですね、
ヒット商品というものは、まあ、ちょっとまだヒットしてることがわからないんですけど、ヒット商品生まれるんですよ。でこのシュレッダーです、はいはい、話はシュレッダーに戻ります、
はい、
関連しないんですね。
あんまり関連しないです、はい、このシュレッダー何がすごいかというとですね、これあの考えた人はきっと思ったんですね、オフィスでシュレッダーの前に立って一枚一枚紙を投入すると、でその時ふと思ったわけです、
はい、
なんで俺は一枚ずつ紙を入れてるんだろう、
切なくなっちゃうわけですね。
シュレッダーが俺に合わせろよ
、はい、
と思ったと、
はい、ではないかと、うん、はい、そこで考えられたのが、まあ、多分、はい、このシュレッダーなんですけども、
はい、
箱型のシュレッダーなんですが、まず上の蓋を開けます、
はい、
開けて60枚まで紙を同時に入れられるんですが、
はい、
紙を投入します、うん、蓋を閉めます、うん、そうするとですね、積んである紙を下から1枚1枚つまむようにですね、
はい、
ローラーで取り出して、
はい、
シュレッダーにかけていくと、しかも裁断方式はクロスカット方式、個人情報もこれで安心。他にストレートカット、スパイラルカットなどがシュレッダー業界には存在しているそうです。
いろんな切り方があるんですね。
これ豆知識ですね、
はいはい、だその確かに、まとまった書類をその裁断するっていうのが通常のシーンでしょうから、う
ん
うん、それを一回ドサッとその箱の中に入れてしまえば、うん、あとはお任せっていうのはすごく便利ですよね、
う
ん、
そうですね、はい、この発想の転換ぶりをですね、ぜひ皆さんにご紹介したく今日はお届けした次第でございます、ちなみにアメリカでは割とポピュラーな商品ジャンルになってまして、
そうなんですね、
他の会社からも類似の商品がいくつか出ているようで、日本でも早くそうなってほしいですね。まあ私そんなに紙捨てないですけれども、
いやなんとなくですね、チェックマンさんのシュレッダー愛が垣間見えるような
ね、ちょっと力説してましたね、
はい、はい、さあということでチェックマンズスコア参りましょう、このシュレッダーですね、アコブランズジャパンのオートフィードシュレッダー、こちらのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、1億総シュレッダー時代がやってきた度8点でお願いします。
なんてコメントすればいいでしょうね、うん、
はい、まずですね、業務用でも使えるシュレッダーだけにそれなりにでかいわけですね、これ、はい、本体サイズ幅 295mm、 奥行き 430mm、 高さ 340mm となっておりまして、
大きいですね、
はい、これを買ってしまうと、うん、もう必然的に使わざるを得ないという気分になるというのがまず、うん、はいはい、ありますね、はい、でしかも、1枚1枚機械の前に突っ立って待ってる必要はございませんので、紙をどんどん入れていけばいいと、うん、これぞまさに家庭向け、うん、はい、家庭で使ってこそその進化を発揮するシュレッダーではないかと、うん、私勝手に考えております次第でございます。ちなみに、
はい、
もっと紙捨てるんだけどという人にはですね、うん、A4 用紙を250枚まで裁断できるモデル、それから500枚まで裁断できる最上位モデルも用意されております。ちなみに500枚まで裁断できるモデルは197,400円とお値段もそれなり、
うん、まあ、ちょっと家庭向きではないかもしれないですね、うん、
なるほどね、
うん、
500枚ご家庭に1台ぜひ。
ご家庭はね、500枚、
うん、500枚は多分いらないと思いますけど ね、
うん、ちなみにクレジットカードも裁断できます、うん、
は
あ、あと CD とか、でもあれですよ、あのクレジットカードは60枚同時に裁断できないので注意してくださいね、
まあ、誰もそれは間違いないと思います、はい、ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはアコブランズジャパンオートフィードシュレッダー 60AFX でした。チェックマンさんありがとうございました。
はい、またお会いしましょう。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
新幹線ということでですね、はい、僕、まあ、福岡に去年の暮れに帰省するときにですね、はいはい、片道だけ新幹線で帰ってみたんですよ、
うん、ほうほうほう、
新横浜から博多まで、うん、はい、だいたいですね5時間弱ぐらいなんですけれども、はいはいはい、足りないなと思いました。
足りない、何が、
はい、あっという間に着いちゃって、もっと乗っていたいって正直言って思っちゃったんですよ。
5時間
そうですね、だいたい5時間ぐらいですね、うん、
私もね、大昔、まあ、だから本当に大昔ですね、学生の頃って私 その、まあ、東京から広島の、まあ、福山ってとこなんですけど、はい、そこまで本当にぴったり5時間だったんですね、
はい、
その時はもう長くて私の感覚では、はあ、まだ着かないまだ着かないって感じだったんですが、今や同じ距離でもね
博多まで行けちゃうんですね。
そう、そういうことですよね、
はい、まあ、乗り心地ですとかスピードとかっていうのはどんどんどんどんこう改良されて良くなっていくんですけれども、そのやはり鉄道の旅ならではっていうですね、その窓から見える景色ですとか、あるいはその電車の中で食べるお弁当の美味しさですとかね、まあそういったものっていうのは他の交通手段ではなかなか得難いものだと思うのでですね、新幹線の旅まだまだこれからもその日本のですね長距離移動の主役であり続けてほしいと心から思います。
はい、 週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。